東証プラスユーマーケットから日本を元気に。この時間は東京証券取引所の提供でお送りします。
皆さんこんにちは、内田まさみです。ここからは東証プラスユーマーケットから日本を元気にをお送りしてまいります。金融ジャーナリストの鈴木まさみさんとともに進めていきます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
そしてゲストも先週から引き続きのこの方でございます。新葉 FP オフィス代表、日本で唯一のインデックス投資アドバイザーのカンチュンドさんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
上場している ETF が200本を超えているということで、はい、さらに増えてくる可能性もあるわけですよね。
もっともっと本数は増えると思いますし、そして ETF の種類ももっともっと増えていくと思います、はい、
そうなったら選びづらいじゃないですか。
確かにそうですね。 ETF と一口に言っても様々な種類のものがありますので、投資家が何を望んでいるかによって自分にふさわしい ETF を選んでいくという、まずこの基本姿勢が大事だと思います。
わかりました。この後そのポイントなどについてお話を伺っていきたいと思います。今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、それでは早速 ETF を選ぶコツなどについて伺っていきたいと思いますが、
大きく分けますと、自分が長期投資でポートフォリオを作って、そしてバイアンドホールドしていくための ETF と、短期中期的に売り買いをして、いわゆるリザヤを狙っていく ETF、 そういうふうに分かれると思いますね。
はい。
で、前者の長期投資をしてポートフォリオの一部として保有していく ETF というのは、おのずとその投資対象が広い、ざっくり大きなマーケットを包み込んでいるような ETF になると思います。
先週の冒頭のところで、満天の星空の例えがありました、それを全て手に入れるようなものなんだよということでしたけど、それがだからポートフォリオの一部、ちょっと長めの投資にしていくというところになるわけですね。
そうなんです。例えば具体的に、じゃあもう世界の株式ざっくり買いたいなっていうことが ETF で実現できるんですね、それは日本の株式市場を買う、そして日本を除く先進国の株式市場を買う、そして新興国の株式市場を買う、これだけでもう40数カ国の株式市場をだいたい買っちゃうっていうことができちゃうんです。
富豪になったみたいですね。
あ、そんなイメージでございます。
それを3本の ETF でできるわけですね。
そうなんです。
たった3本でできるんですか。
たった3本でできます。日本の株式 ETF で申しますと、トピックス、東証株価指数との連動を目指す、銘柄コードでいうと1306、というトピックス ETF でございます、これだと東京証券取引所第1部に上場している全銘柄を保有することになりますね。
日本の代表銘柄すべてを手に入れられる、
で、続いて日本を除く先進国の株式市場を網羅するためには、例えば銘柄コード1680、これ先進国株式 ETF というのはございまして、これ一つ買うだけで、例えばアメリカ、カナダ、西ヨーロッパ諸国、オーストラリア、ニュージーランドなどの日本を除く先進国の22カ国の株式を網羅しちゃう。
その中でもリスク分散みたいなものが上手にできそうですよね。
そうですね。結局22カ国あれば通貨も違いますし、株式市場の大きさも違いますから、基本的には市場の大きさの、比率によって各国の株式の組み入れ割合が異なってますので、非常に効率的な分散が可能になります。でもう一つは、新興国の株式市場にももうざっくり投資ができますね、例えば銘柄コード1681の新興国株式 ETF に投資をすることで、指数に組み入れられている20数カ国の新興国株式を網羅しちゃう。保有する ETF は3本です。
たった3本、
組み合わせる場合って、これに何パーセント何パーセントってあると思うんですが、そこはどう考えればいいんでしょうか。
これも投資家の方によって考え方違いがあっていいと思うんですね。私がよくお客様に申し上げるのが、3つの対象地域があるのであれば、例えばご自身の資金に応じて3分の1ずつ投資をする、1つの考え方ですね、あるいは 経済の規模 GDP の比率によって日本、先進国、新興国の組み入れ比率を変えてみる、はい、例えばざっくり申し上げて世界の GDP を100とした場合に、日本の GDP がだいたい10、そして新興国の GDP が35、
はい、
そして残りの55が先進国の GDP とすると、この10、35、55という割合に近い配分で、3つの ETF を買ってみるとか。
なるほど。
そういったご自身の考えに従って配分割合を決めるというのも、まあちょっとマニアックなんですが、そこに喜びとか楽しみを見出していただければ、はい、ETF をどんな割合でどんな風にはめ込もうかっていう風に発想していただけると思います。
例えばその1年、5年、はい、10年って持っておいてと、当然これ時価総額が変わってきますよね、はい、
そうなんです。
その時の比率って当然当初とは変わってくると思うんですが、 そこはどうするんでしょうね、
はい、ここはいわゆる資産運用の世界ではリバランスと呼ばれる、メンテナンス行為がございまして、はい、配分割合がずれてきた場合に、当初の割合から大きくなっちゃった ETF は、はい、一部売却をして、逆に配分割合が下がっちゃった ETF を買い増ししてあげる、
はい、
でこれはリバランスの、定義で申しますと、元の資産配分に戻してあげるだけなんですね、ただ実態としてはどんな行いになるかというと、利益が出た上がった ETF を一部売るっていうことになります、そして値段が下がった ETF を買い増しするということになるんですね、
はい、
すなわちリバランスという行いを通じて、上がったものを売って下がったものを買い増しするという、これ投資家としてはすごく真っ当なアクションがリバランスという行いを通じてできるということで、ぜひこのリバランスは長期でポートフォリオ管理をする上でやっていただきたい。
なるほど、
はい、行いです。
あともう一つなんですけども、当然この番組個別銘柄投資をされている方非常に多いと思うんですが、そういう方は例えばそのトピックスの ETF は外すとか、はい、そういう感じで考えればいいんでしょうか。
まさにそうだと思います、日本株式というカテゴリーは個別株の形で投資されているので、特に日本の株を保有されている方には、海外の市場に ETF を通じて投資を行うというのをお勧めしたいですね、つまり日本の株を保有している方が先進国株式 ETF を買う、新興国株式 ETF を買うということで国地域の分散というのが図れるということになりますね、これは非常に合理的な投資のやり方につながると思います、
短期に合ってるものももちろんあるわけですよね、
はい、そうなんです。
これも教えていただけますか。
これはですね、例えば日本の株式市場で申しますと業種別 ETF、セクター ETF っていうのがございます。トピックス17という指数がございまして、東京証券取引所第一部のこの市場を17種類のセクターに区分けしてるんですね、
はい、
従いまして17種類の業種別の ETF っていうのがこれ実際にございまして、これは非常に面白いです。なぜかと申しますと、トピックスが今日上がりましたっていうことは、はい、まあ皆さんね実感していただけると思うんですが、でも17つの業種ごとで上がったものもあれば下がったものもあるっていうのが当然発生してくるわけ
そうですよね、
その時の相場感に基づいて自分はこれからこういうセクターが上がると思うなって思ったらそういうセクターを ETF を通じて買える、
はい、
そしてこれは自分で相場感に基づいて売買をするっていうのももちろん OK だと思うんです。
なるほど。個別銘柄だと本当にたくさんの銘柄があって、はい、その中でもやっぱり動きって違うものもあるんですけれど、はい、業種別にしちゃうと選びやすかったりしますよね、はい、
そうなんです。
レバレッジ型とか、はい、あとインバース型、
はい、
ここはすごいにぎわってるような気がするんですが、 個人の短期トレーダーの方は相当入ってるのかなっていうイメージがあるんですけど、
ね、すごく、はい、すごくたくさん入っておられると思います。個別株をやってる方にとってレバレッジ型の ETF とかインバース型の ETF っていうのは、うん、もう個別銘柄に限りなく近いと思います。
あ、
誤解を恐れずに言えば、うん、個別の株では実感できない面白さをレバレッジ、うん、インバース型 ETF でこう求めておられると思うんですね、うん、例えばレバレッジ ETF って言いますと、まあ、日経平均のレバレッジ ETF で申しますと、うん、日経平均株価の1日あたりの変動率のかける2倍の値動きを目指しますので、うん、これから日経平均株価が上がるだろうと予想する投資家にとっては非常にワクワクドキドキするような投資対象であり、かつまた短期で売り買いをして利益を求める、いわゆるトレード用のツールとしての典型的な ETF だと思いますね、うん、
そういうものっていうのは全体相場の中で動きがこうトレンドが出てる時に使った方がいいものなんですか？
そうですね、あのマーケットって2種類の動きをすると思うんですね。アップダウンが結構激しくて今内田さんおっしゃったトレンドが分かりやすい時期と、
はい、
まるでなぎのようにあんまり動かないっていう時期があると思うんですが、はい、ありますね、レバレッジ型そしてインバース型の ETF というのは前者のアップダウンがこう明確でトレンドがこうはっきりしている時に、うん、特に使い勝手がいい種類の ETF だと思います。
逆にそのなぎの時っていうのって難しいじゃないですか。
これが難しいんですね、でここは発想の転換で ETF というのは株式だけじゃないんですよ。債券という資産でも ETF ございますし、商品コモディティでも ETF あるんですね、
はい、
特に分かりやすいのはコモディティだと思うんですね。株式市場がなぎの状態で動きがない時でも、例えば原油は動いてるよとか金プラチナが動いてるよっていう時に株式とは違った資産の値動きに注目してそこに果敢にベットしていく、例えば原油の ETF とか、
はい、
金の ETF とか、これはまさに原油価格そして金の価格と同じ値動きをするように設計された ETF ですから、株とはまた違う面白みがおそらく実感いただけると思います。
うん、ETF の動きをこうチェックしてると、
はい、
そのマネーが今どこに行こうとしてるのかっていうのも、はい、もしかしたら見えてくる可能性があるかもしれませんね。
そうですね、例えば不動産のマーケットがこう上昇しているときにリートのマーケットも上昇します。そうするとリートの ETF の出来高がいつの間にかこう増えてきたりしてるとか、
はい、
そういう発見をすることもございます。あるいは国別の株式 ETF を見ているとそれぞれの国ごとで大きなマーケットイベントがあった、何か経済的な改革が発表された、そうするとインドの株式 ETF 急に売買高増えたりとか、
はい、
マレーシアの株式 ETF が急に動き出したりとか、そういった面白みも ETF を通じて体感していただけると思います。
世界に投資することができるし世界をまた知ることができる、
そうですね、
ということになるんですね。アクティブはインデックスに勝てないっていう言葉があるんですか？
は
い、
これはまあ進学論争的なずっと何十年と言われていることなんですが、
はい、
アクティブ投資というのはどうしてもこの売り買いをする中でコストがかさんでしまう、あるいはアクティブ投資家が多ければ多いほどそれらの中で競争しちゃうので市場の平均っていうのをなかなか上回れなくなってしまうと。ただ私は個人的に思うのはアクティブに投資をする個人とか法人とか機関投資家がいてこそインデックス投資というのは成り立っているのであって、
はい、
やはりアクティブに市場平均以上を求めているたくさんの人がいるから市場平均というのは効率的に意味をなす、これは投資家の一人として私は忘れてはいけないと思います。
どっちも欠かすことができないもの
なんです
ね。そうです、
アクティブがないとインデックスは存在しないです、はい、
なるほど、わかりました。菅さんありがとうございました。
ありがとうございました。
鈴木さんありがとうございました。
ありがとうございました。
この時間は東京証券取引所の提供でお送りしました。